岸俊彦牧師に説教していただきます。
ただいまコリントの信徒への手紙1、15章の12節から19節をご一緒にお聞きしました。12節をもう一度読みします。キリストは死者の中から復活したと述べ伝えられているのに、あなた方の中のある者が死者の復活などないと言っているのはどういうわけですか。キリストは死者の中から復活した、これが教会が長い歴史の中変わることなく述べ伝えてきたことでした。教会の基礎であり基本であり、ここからすべてが始まったのでした。そしていついかなる時もここへ戻っていくことができる私たちの命がここにあります。復活を語らない教会、伝えない教会は最初の教会にルーツを求めることができないほど、このことが福音宣教の中心であり救いの内容です。キリストの復活を信じることなしに救いを語ることはできません。ところが、そのキリストの十字架の死と復活から20数年ほど後に、最初の教会の一つとして建てられましたコリント教会において、すでに死者の復活などないのではないかという人たちが現れていたという事実をここでパウロは伝えています。現代のさまざまな技術が進み、文明社会と呼ばれるそのような社会に生きる、世界に生きる私たちではなくて、キリストの復活を一度信じて、それによって救いを確信したキリスト者たちが、その後で死者の復活を否定することになっていたというわけです。その人たちは、キリストの復活は偉大な神の御子であられるのだから否定できない、しかしどうだろうか、私たち人間が復活するなどということはありえないのではないかというふうに考えたわけです。一緒に教会生活をしているあの人、この人、そして自分、この私が復活させられる、お墓の中からよみがえらされる、そのことはキリストの復活とは別のことではないのか。キリストは復活させられたのだけれども、私たちはそうではないのではないかというわけです。それに対してパウロが激しい勢いで反論するのが、今日の箇所の先ほど見ました12節の死者の復活などないと言っているのはどういうわけですかという言葉です。なぜあなたたちの中のあるものは死者の復活はないというふうに言うのかという文章です。私たちの身近にも死者の復活、またキリストの復活を否定する場面は多くあるように思います。私たち自身も死の出来事を前にして、またその死の出来事に直面して復活の希望を問われていますけれども、このことは先に見ましたようにキリスト教信仰の中心です。そして私たちはこの教会の信仰を受け継いで、キリストの復活、また信じる者たちの復活を述べ伝えられて信じる者とされた群れです。で、私たちの信仰はどういうものであるのか、またどんな救いに入れられているのか、パウロが教会に語りかけていることを聞きたいというふうに思うのです。で、次に、続く13節を見ますと、死者の復活がなければキリストも復活しなかったはずですというふうに語られています。死者の復活を否定するならキリストの復活も否定することになるはずです。で、コリント教会の人たちは死者の復活はない、キリストの復活は認めると言ったようですけれども、パウロは死者の復活とキリストの復活はつながっているというふうに言います。で、そしてキリストが復活しなかったのなら私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄になってしまうと断言しました。それが14節のところです。そしてキリストが復活しなかったのなら私たちの宣教は無駄であるし、 あなた方の信仰も無駄です。で、同じ15章の2節のところでも、あなた方が信じたこと自体が無駄になってしまうでしょうという言葉がありました。で、よく復活はありえるのかという視点で問いが出されて、ありえないという結論が導き出されることがあります。で、確かに私たちの常識の範囲では死者の復活はありえないことかもしれません。で、けれども、そうやって人間の側から人間を中心にしてこのことを考え議論していても、信仰には関係がありません。で、信仰のないところではそうした議論がなされることもあると思いますが、私たちが今受け継いでいる教会の信仰は、御子イエス・キリストが死者の中から復活されたという神様の出来事が起こったのだということであり、そこから始めなくてはなりません。聖書がどんなふうに語っているかをまず聞くということが私たちの姿勢です。で、聖書には創世記にありますように、神様が天地を創造され人を作られた、無から有を生み出すお方であること、その力ある方が御子キリストを死から復活させられたということが語られます。人間の罪を背負って十字架の死を遂げられたキリストを神様がよみがえらせてくださった、このところから私たちは始めます。で、パウロはここでキリストの復活がないなら、私たちが述べ伝えていることも教会の人たちが信じていることも一切は無駄だ、意味がないというふうに言います。キリストの復活がないのなら、宣教の内容はなくなりますし、また信じている事柄も、また信仰もなくなります。あなた方はこの救いの中心を、あなた方に与えられた光の出来事を失ってはならないのではないかとパウロは語りかけています。私たちは自分では思いもよらない輝きに満ちた大切な宝を手にしているのではないかと思います。そして私たちはその宝を十分に知ることなく過ごしているということはないでしょうか。で、その時にいつも私たちが立ち返るべきところ、神様の言葉である聖書には、キリストが確かに十字架につけられ、死んで葬られ、三日目に復活したと記されています。福音書にも記されていますし、先週聞きました15章の3節から5節のところにも、最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは、というふうに言って、キリストの十字架と復活の出来事が語られています。で、キリストが今も生きておられて、やがて終わりの日にはもう一度この地上を訪れてくださると約束されています。キリストをよみがえらせた神様、そのキリストの恵みを信じる者は終わりの日、復活の体を与えられる、そういうわけですから、神様がキリストを復活させたのだから、死者の復活、キリストの復活を信じない人は神様の御業を否定することになるんだというふうにパウロは続けています。そして15節のところで、私たちは神の偽証人とさえみなされます。なぜなら、もし本当に死者が復活しないなら、復活しなかったはずのキリストを神が復活させたと言って、神に反して証しをしたことになるというふうに言うわけです。パウロは教会の一部の人たちが復活の信仰を失ってしまうことを、なんとか食い止めようとしています。で、今日の箇所には、繰り返して死者の復活のことが語られて、キリストの復活を信じることと死者の復活を信じることは一つのことだと言われているんですけれども、その13節のところでは、死者の復活がなければとありますし、15節のところでも少し形は違うんですけれども、もし本当に死者が復活しないならという言葉もありますし、16節でも死者が復活しないのならと本当に繰り返されています。十字架につけられたキリストを神様がよみがえらせたというふうに言われているではないかと。私たちの罪は 十字架によって全て許されて、私たちのために犠牲となられた御子キリストを神様が復活させられて救いを完成してくださったではないかと、もう一度この神様の御業から始めようと、そこから私たちの信仰を生み出されたことを思い出そうと、パウロは教会の人たちに復活の信仰を取り戻すように呼びかけています。でパウロが復活の信仰のことをこんなふうに語るのは、それが私たちの罪の問題、そして罪からの救いの問題であるからです。それで17節には、そしてキリストが復活しなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお罪の中にあることになりますと、罪の問題が語られています。復活が起こり得るか得ないかということが問題なのではなくて、キリストの復活がないのならば、あなたの罪はどうなってしまうのかというふうに、パウロは問いかけているわけです。キリストは私たちの罪を清算するために十字架におかかりになりましたが、もしそれで終わりならば悲しい犠牲の死で終わってしまいますが、父なる神様はそのキリストを死者の中からよみがえらせて死に勝利されました。復活は死に対する勝利の出来事です。キリストが復活しないなら、罪の許しのないまま今もなおあなたは罪の中にいることになるけれども、そうではないはずだ。あなたの罪は確かに許された。キリストの十字架と復活のゆえに、そしてあなたには復活の命が今ここですでに与えられている。永遠の命をもうすでにここで生き始めているではないか。福音に預かった、救いに預かったということはそういうことではないのかとパウロが語っています。そしてそのメッセージが私たちのところにも届けられています。でそれでは復活を信じるというのはどういうことであり、何を信じることなのか、それが18節に語られていきますが、キリストを信じて死を迎えた人は滅びることがない、それを信じることができるんだというふうに語られます。18節です。そうだとすると、キリストを信じて眠りについた人々も滅んでしまったわけです。もしキリストが復活しなかったのだとすると、キリストを信じて眠りについた人たちも滅んでしまったことになるではないか。しかし事実はそうでない。神様がキリストをよみがえらせてくださったのだから、キリストを信じて眠りについた人も滅びることなく救いに預かっている。永遠の命を生きることを許されている。罪と死によって死ぬはずの私たちがキリストの勝利の家に滅びることなく救われている。パウロはそんなふうに語っています。世の中は就活、終わりの方の活動の、バヤリで、自らの死や死後のことを考えて、さまざまな心配事を少なくしておこうとする様子を見聞きする、さまざまな形で見聞きすることが多くなったように思います。また年代的に私自身がそうしたニュースや話題に敏感になっているからそういうふうに思うのかもしれません。お墓のことや財産や持ち物の整理のこと、葬儀のこと、人との関わりのこと、やり残した仕事のこと、さまざまな心配事がある中で、私たちにとって本当に心配なことは死後の不安、死んでどうなるのかということですし、罪の問題、犯してきた、また犯している罪をどう清算したらよいかということではないかと思います。そして罪と死の問題はどんなに十分に就活し準備しても、自分の内側にその解決を求める限り、人間の世界にだけ目を向けている限り、決して解決しないものでもあります。けれども聖書はこの私たちの世界にキリストの復活というメッセージを届けていて、世界はキリストの復活という光に大きく照らされています。罪と死に打ち勝ってキリストが復活なさり、 キリストにつながる私たちは罪を許され、死から解放され、キリストと共に生きる命をいただいています。罪と死の問題はすでに解決されています。教会はこの救いを、この福音を生き、広く届けるべく礼拝を続けています。私たちの目には罪と死の現実の方がはるかに大きく見えて、世界に注がれた神様からの復活のメッセージの方が細く小さな光のように思われています。けれども、クリスマスの日、羊飼いたちが天使の語りかけを聞いて、それに加わった天の大群の賛美の様子を見て、神様の世界がはっきり目に見える形で開かれたあの時のように、今もこの礼拝の場で神様の救いが宣言されています。世界は暗くても、また多くの人が道に迷っているようであっても、ここには神様の言葉が開かれて救いの光が満ちています。今日の箇所の最後のところの19節には、この世の生活でキリストに望みをかけているだけだとすれば、私たちはすべての人の中で最も惨めなものですというふうにあります。私たちはこの世の生活においてだけキリストに望みをかけているのではないはずだというパウロの言葉です。私たちが見るのは、救い主キリストが罪と死に勝利して復活され、罪の許しという救いを与えてくださった、またその恵みに預かって生きる教会の群れの姿です。ここに世界の希望があります。クリスマスの日、神様の栄光に照らされて救い主誕生を知らされた羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかというふうに話し合って、飼い場桶に眠る救い主とお会いし、その後この幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせました。そして感謝と賛美を持って自分の生活へと戻っていったと、ルカによる福音書に記されています。で、私たちも聖霊のお導きをいただいて、キリストの復活、私たちの復活の希望を多くの人たちに知らせ、感謝と賛美を持って歩み出したいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの尊い御名を賛美いたします。すべてがあなたの御心のうちに持ち運ばれて今がありますことを感謝申し上げます。今日は子どもたちと一緒に礼拝を捧げし、バザーの時を持ち、またこの御礼拝を捧げすることを許されました。どうかここに救いがあることを、すべての人たちに、また特にこの近隣の方たちに伝える務めを果たしていくことができるようにお導きください。また今日そのような時として用いられましたことを感謝申し上げます。神様の恵み、豊かな一日を過ごさせていただき感謝いたします。またこの時共に集められて、キリストの復活の希望を、また私たち自身の復活の希望を聞くことを許されて感謝いたします。罪と死に覆われて希望を失ってしまう私たちの現実がありますが、その現実をはるかに超える神様の光が私たちを包んでいて、私たちを今も、また死の後も神様の身元に置いてくださる復活の恵みが覆っています。どうかこの本当に素晴らしい救いの出来事、恵みの出来事をすべての人たちに告げ知らせ、感謝と賛美を持って生きていくことができるようにお導きください。私たち一人一人を聖霊の導きによって用いてくださいますようにお願いいたします。教会に連なるお一人お一人の新しい習慣の歩みをどうか祝福し、お導きくださいますように、すべての人たちがキリストの救いに出会うことを許されますようにお願いいたします。 主イエスキリストの名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。